この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第206回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私、明沢となっております。残念ながらボスとはですね、タイミングが合わず収録できずということで、ボスファンの皆様本当に申し訳ありません。本日は明沢のみで我慢していただければと思います。申し訳ありませんということで、本日ですね、2月の22日は日本で猫の日とされています。こちら1987年に猫の日制定委員会さんが制定したということで、でこの日に決まったっていうのは、ペットフード工業会さんが全国の愛猫家から公募した結果だそうなんですけれども、実は猫の日っていうのは日本だけじゃなくて世界中にあるらしいんですよ。で、世界猫の日っていうのがあるらしくて、こちらちょっとね、マイナビニュースさんから総称いただきますと、国際動物福祉基金 IFAW とその他動物団体が2002年に定めたとされている猫の記念日だそうです。それが8月の8日。日本のね、猫の日は語呂合わせなんですけれども、世界で言うと8月8日ということで、世界猫の日、何を祝う日なのかよく分かってないということなんですが、でもね、2回猫にとっては楽しい日があるということで、ちょっとこちらもリンクさせていただくので、興味のある方はご覧いただいて、年に一度とは言わず、にゃんにゃんにゃん、せっかくなので猫ちゃんのお祝いをしていただければいいんではないかなと思います。勝手に告知コーナーではですね、また猫の日にまつわるイベント情報をご紹介させていただきますので、どうぞそちらもお楽しみにいただければなと思っております。ていうかね、寒いっすよね全然話違うんですけど、さっきちょっと外にいたんですけれども、あまりの寒さにうちのジェット先輩、ジェット店長ですね、途中でドッグランを放棄して部屋に入るという。で、おかげさまでお引越しをして、ドッグランから部屋にほんと5歩ぐらいで入れるような状態になったんですけれども、いつもね、夕方のランは寒い時とかはお腹の中に入っていって、カンガルーみたいな感じで抱っこしてるんですが、寒くて外にいらなくて、でも他の子は遊びたいから外にいるんですけど、そうすると大概中で懐の中で震え止まってるんですけど、今日はもう風が冷たすぎて震えが止まらなくて、でも他の子たちは元気だしっていうんで、しょうがないんで一歩先に部屋に入れたんです。窓の方から、ドッグランの方からね。そしたら、って僕だけ中なのみたいな、窓越しにね、名残惜しそうにしてくれるかなと思ったら、いそいそと毛布の方に走っていった姿がね、見えてちょっとショックだったんですけれども、まあ、寒さに弱い犬もいるということで、うちのワンちゃんの寒さ対策、猫ちゃんの寒さ対策もですね、十分にしていただければと思います。そして皆さんも風邪を召されないように、どうぞお気をつけください。なんかインフルエンザ猛威って言ってたのも、だいぶね、落ち着いて、最近ニュースになってないですけれども、どうなんですかね。おかげさまでインフルエンザほとんどかかった記憶がないので、よくわかんないんですけれども、ね、お薬もいろいろ大変みたいで、かからないのがいいなとは思うんですけどね。そればっかりは自分だけでどうにかなるものではないのでね、十分予防していただければと思います。というわけで、まずはこちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。本日はですね、エキサイトニュースさんからまたお題をお借りいたしまして、ちょっとびっくりというか、唖然というか、超ショッキングというか、こちらでございます。耳が垂れていった方が可愛いから、犬の耳を整形した飼い主に猛批判、ロシア。ということで本編をお借りいたしますと、言葉を話せない動物だからこそ、飼い主がその気持ちを思いやり世話をすることが大切となる。しかし人間の身勝手で口の聞けないペットに虐待とも言える行為を働く飼い主がいる。このほどロシアで飼い犬の耳の形が気に入らず整形をさせたというニュースがイギリス紙メトロで伝えられ、猛批判の嵐となっているということなんですね。こちらも実名も出ちゃってるんですけれども、なんか最近 か本編にもあるんですが、ロシアではね、残念なニュースが多いだそうです。空港で飼い犬を置き去りにして凍死させた飼い主さんがいたり、ライオンの赤ちゃんの面倒を見きれず売りに出そうとした家族がいたり、毛のないスフィンクスっていう猫の体にタトゥーをしたとかね。はっていう話なんですけれども、今回話題になっている耳の整形については、37歳。ちょっとお名前言うのはね、なんか、あれなので、本編には書いてあるんですが、女性の方、奥さんですね、お母さん。息子のためにジャックラッセルテリアの子犬を購入した。しかし飼い始めて1ヶ月ほどした頃、犬の耳が上向きになっていることに気づいた。家族は犬の耳を映画マスクに出てくる犬のように、なんとか下向きにさせようと、耳にコインなどの重りをつけてノリで貼り付けてみたものの、うまくいかなかった。そこで家族は犬の耳を下向きにさせる整形手術をしようと決意。獣医の元を訪ねた。獣医さんはですね、そんな必要ありませんと手術を止めるように、その家族の家にまで出向いて、医師を変えるように説得したって言うんですけれども、しかし、家族の決意は固く、耳が垂れていた方が可愛いと主張、手術の要請をした。って、本編読んでる限りだと、止めに行った獣医さんが施術をしてるらしいんですけれども、なんかね、で、その飼い主さんのママさんは、手術のおかげで耳が垂れて、読書にも参加することができます。繁殖させたくても耳が上向きになったままでは、交尾の間も見つかりませんでしたが、今では全て順調にいってますよ。と罪悪感のかけらもなく話している。どうなのって思うわけですよ。思いません？だって。だったら、最初から垂れ耳の子を家族に迎えろよ。話だし、まあね、よくドーベルマンとかも耳切って立たせるとかねありますけど、基本的に私は反対なので、こちらにもコメントとして載ってるんですけれども、動物にする整形手術はあくまでも命を救うためのものであるべきよって本当そう思うんですよ。だってさ、絶対全身麻酔でしょ、リスク高いですよね。で、切ったとかさ、感染症とかもありますよね。もうちょっと、私ダンビとかも実はあまり好きじゃないし、できることならしないでほしいなって。例えば、すっごい尻尾の骨が細い子がいて、ぶつけて折れて壊死しちゃうから、切ったとかっていうんだったら、しょうがない話なんですよ。でも、そういう問題じゃないんであれば、もう切る必要ないじゃんって。そんなさって言い方あれですけど、私とかもそうですけど、別にドッグショーに出したいわけでもないし、チャンピオン犬にしたいわけでもないし、だからね、ありのままでいさせてあげようよって思うんですよね。で、その辺も、なんだろうね、そのチャンピオンとかを決める方たちも、ダンビしてないとダメとか、耳カットしてないとダメとかっていう制約があるのかどうかわかんないんですよ。私はそういうところとあまりお付き合いがないので。でもさ、自然のままでいいじゃんって、ちっちゃくちっちゃくしてくのもそうですよ。ちっちゃいと大変じゃないですか。ゴールデンとかラブラドールの体を手術するんだって、私たち人間の体に比べて臓器とかってちっちゃいわけですよ。で、そこをさらにもう1キロとかの子のね、手術するって言ったら、さらにリスクが伴うわけでしょう。ねえ。手先がいくら器用だって言ったってさ、5センチのものと5ミリのものとかって言ったらさ、全然リスクが違うじゃん。無理やりちっちゃくして、ちっちゃくしてっていう風潮ありますけど、自然のままでいい。自然のまま元気で走っててくれればいい。ご飯食べてくれればいいって思えたら本当にいいなって思います。なんかね、本当ショックだったんで、今回ご紹介をさせていただきました。いいじゃんね。というわけで、今回はエキサイトニュースさんから、耳が垂れていた方が可愛いから犬の耳を整形した飼い主に猛批判、ロシアをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。では本編でございます。何回かやっぱりこれもやってるネタはネタなんですよ。で、ちょっとここのところ違和感を感じている部分があって、それをね、今日はご紹介させていただこうかなと思います。その違和感を感じているのは何かというと、 犬とか猫のご飯、フードのカロリーの出し方、要は一日に必要なカロリーっていうものについて、ちょっと今日はお話がしたいなと思って。なんでそこの部分かっていうと、まあ、いろいろお仕事上ね、健康についてみたいなお勉強をしたりとかっていうのをいっぱいするわけですよ。で、肥満だったり痩せすぎだったりとかすると平均寿命が短い傾向があるよっていうのが、もう科学的に数字が出ている。2年短くなりますっていう傾向があるというのが実際の研究で分かっている状態ですよね。で、フードとか、フードメーカーさんとかにしても、太らせないようにしましょう、ダイエットフードを食べさせましょう、みたいな傾向が全体的に業界にあると思うんですよ。ペット業界って言われているところに。もちろん、太らせない、痩せすぎじゃないことによって、寿命が2年長くなるかもしれないんであれば、その方がいいわけですよね。だって一緒にいたいからずっと。ね。その、こう、標準って言われている体型を維持することによって、一緒にいれる年数が長くなると思えば、その標準を維持しようと思うわけじゃないですか。で、そのことをずっとここ2年ぐらい、2、3年ずっと意識して、ジェットと生活をしていて、ジェット特に毛が短いから、スタイルがすごいわかるんですよ。ちょっと太るとあれって、脇腹にちょっとぷよっとしたものがついているねとか。で、さらに言うと、数字で言うとね、すごい簡単な話っていうか、そんなもんじゃんって思うんですよ。例えば、ジェット今3キロ。3キロがベストなところで、100グラム、200グラム太りましたっていうのは、60キロの人、人間からすると、2キロとか太ったっていうことになるんですよね。女性の方特にね、なんか気になると思うんですけど、2キロ太るって、結構、ですよね。ジェットにとっては 100g、 60キロの人にとっては2キロ、おいおいっていう話になるわけですよ。たった数字で見ると100だけど。だからそういった部分があって、ジェットもそうなんですけれども、うちに来ているお客様の子は毎週必ず、その週初めて来る子、もしくは長いこといる子に関しては月曜日に体重測定をするんです。まあしょうがない、私も毎週月曜日に測ってるんですけど、で、それでね、今週ちょっと、先週ちょっと食べ過ぎちゃったなとか、っていう目安にしてるんですが、その中で、例えば、勉強してきている中で、この3キロの犬、ジェットは去勢をしているので、去勢をしている犬が、必要な1日の代謝カロリーってどんぐらいなんだろうっていうのも計算してるわけですよね。で、この計算の仕方が、現行の体重かける、体重かける体重割るルート割るルート、かける70かける係数かって呼ばれているもので、避妊去勢をしているジェットは 1.6。避妊去勢をしてない子は 1.8 とかっていう指数が決まっているんですよ。それ計算をしていって、出すと、ジェットだいたい3キロなので、3×3×3 割るルート割るルートかける70×1.6 は255キロカロリーなんですね。で、255キロカロリーでだいたい今食べてるフードが350だとすると、1日今食べている 100g あたり350キロカロリーのフードだと 72g 1日ね必要なんですよ。で、それを2食で分けているので、1食あたり36グラムなんですね。計算上は。でも、こんなに食べたらジェットプクプク、プクプク、プクプク、プクプクいくわけですよ。だって今実際食べてるのって26グラムなんですもん。1食。この10グラムの差は何ってなりません？これがね、なんかここのところずっともやもやしていて、あくまでも、多分ね、この計算の仕方の中にね、いろいろあるんですけど、活動的な犬ですかとか、軽度の労働をしますか、重度の労働をしますか、要はスポーツドッグ、毎日フリスビーを何十回も追っかけて走ってる犬とか、そういう犬なのか、そうではないのか、とかっていう指数を、指数っていうかこう、参考意見を聞く部分があるんですけど、いろいろね、調べるサイトとかでも。この中で、ジェットって、まあまあ結構外で遊んでるタイプ、ですよね。今冬なのであまり 夕方はほぼ動かないですが、その分寒いので震えて痩せるっていう冬は傾向があるんです。で、午前中は結構もうずっとボール投げしてたりとか、そこそこいい運動量があるんですね。朝晩小1時間ぐらいずつ外にいるので、最低でも2時間は外にいるわけですよ。外で動いてたりとか、夏とか特に。もっと時間長くなるので、さらにですよね。そんな中で、これだけ結構動いているジェットが、標準的な体格を維持するのに、10グラムもフードが多いって、よっぽどだよねって、世の中のワンちゃんたちとかどうすんだろうなっていう、ね、お散歩15分ですとかっていう子とか、よっぽどフードとか、この計算でやったとしても気をつけないと、まん丸になってしまうんではなかろうかって思うのね。一番いいのは、このグラムを消費できるぐらいの活動があれば一番いいんでしょうけど、なかなかそうもいかないのが現状であるっていうことを鑑みると、あくまでもこの計算式で出す指数っていうのは目安で、ワンちゃん、猫ちゃんの適正な体重をキープさせるには、やっぱりこまめに体重とか体型とかを見て、食事の量とかを見ていかないといけないんだなっていう部分が分かってきたんですよ。あと、フードの裏側に何キロの子には何グラムみたいなのがあるじゃないですか。今ちょっとうちにあるフードにはそういう表記があるものがないので、なかなかちょっと分かんないんですけど、そういうのも鵜呑みにしちゃったりとかすると、例えば成長期だったりとかっていうと、やっぱり必要な栄養っていうのは全然足りなかったりとかするわけですよね。いくら3キロだからって。だから活動量も多いし、成長期って私たちだってすげえいっぱい食べたじゃないですか。まあもちろん食べない方もいらっしゃったかもしれないんですけど、私多分400g、中高、部活とかやってる頃、400g の牛肉とか普通にペロって食べてましたし、それでもデブではなかったのでずっと運動してたから。っていうのを考えると、やっぱり成長期にはそれなりの栄養っていうのは必要なんだなっていう部分と、なんかね、難しいなーっていうのと、なんかモヤモヤするなーっていうのとね、ちょっとそろそろなんかこの計算式を変えていただくのがいいのかなって思う部分と、あとは、フードによって吸収率が違うのかなっていう考え。吸収がうまくできてないと、そんな太んないんだろうなとか、フードによってどんぐらいの吸収率なんだろうなとか、そういうのが気になってきたりとかして、今回皆さんにもね、ちょっと途中の状態なんですけれども、この数字を鵜呑みにしていると危険なことがあるよっていうのをね、お伝えをさせていただこうと思ってお話をさせていただきました。で、そのね、一応計算式もちゃんと知っときたいよっていう方いらっしゃいましたら、これリンクさせていただこうと思うんですけれども、獣医師の広報版というところに犬、猫、別々でですね、カロリーの計算方法っていうアプリじゃないんだけど、数字を簡単に入れてチェックするだけで、だいたいこんぐらい必要ですよっていうのが出てきます。これさっき私が言った計算式とほとんど同じなんですけれども、それでもね、20グラム違いますからね。ジェットこれでやったら、1日72グラムってやっぱり出たんですよ。だからそれを目安に、その子に合う食事量を見極めていっていただきたいなと思います。ただね、一気に、うわ、やだ、20グラムも多い、減らさなきゃって言って、一気に20グラム減らしたら、体的にも問題ですし、あと精神的衛生上もよろしくないと思うんです。あれご飯すぐなくなっちゃったみたいなね。部分があると思うので、まずは徐々に2グラム単位とか、面倒ですけど、で、すっごい面倒くさがりなんですけど、もう毎日、いや、面倒くせえなって思いながらもやっていたら、それがまあ普通に癖になるので、普通の出来事としてこう日々の生活の中の一部になるので、ぜひね、ちょっと面倒くさいとか手間だな、時間がって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今あげてるフードを測ってみて、今の体重、体型を見て、BMI とかね、ありますから、そういう指数を見てみて、ちょっと、お腹周りぷよぷよしてるねとか、肋骨触れなくないとか、背骨触れないよねとかっていう場合は、ダイエットとして、まあ、1週間 1週間単位で2グラムずつ減らしてってみるとか、で体重をもちろん測ってですよね。体重を測りつつ、フードもきちんと測って、あ、今、そうだな、70グラム上げてるから、ちょっと2グラム減らして、今週は68グラムにしてみましょうと。あ、でも体重減ってないなって翌週になってね。そしたら今度66グラムにしてみましょうとか、徐々に徐々にその子に合ったグラム数を探していただければなと思います。私たちだっていきなりご飯が3分の1になっちゃったらさ、ちょっと、って。人間だから自分のために減らさなきゃいけないと思って我慢するけど、精神衛生上良くないですよね。体としてもあんまり良くないと思うし。わあ、ご飯こんだけか、しょんぼり、みたいな。だからって言っておやついっぱい食べちゃダメだし。その辺を鑑みて、ちょっと適正なフードのグラム数を探していただくのもいいのではないかと思って今回お話をさせていただきました。ぜひね、スタイルのいいワンちゃん、猫ちゃんで長生きをしていただければと思います。というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナーでございます。ワンライの勝手に告知コーナーです。今回もですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハピさんからお題をお借りいたしまして、こちらすごい。リンク集、猫の日イベント関連のまとめをご紹介させていただきます。ちょっとね、もう過ぎてしまったイベントとかもあるんですけれども、関東、関西、合わせてですね、あ、愛媛とかもありますね。猫フェス、ジャパンペットフェア、先日ご紹介しましたね。猫休み展とか、大仏二郎かける猫写真展。大仏二郎さんもちょっと存じ上げないんでわかんないんですけど、猫のひな祭り展とか、猫フェス in 石神井公園、猫ウィーク、世界の猫 in 和歌、読めなくてすいません。あと猫祭り、あと湯島。ただすみえ猫展とか、結構ね、いっぱいいろんなイベントがご紹介いただいてるので、興味のある方はこちらを参考に、にゃんにゃんにゃん、猫の日、楽しんでいただければと思います。というわけで今回はですね、ペットも人ももっとハッピーになる情報をお届けします。ペットハピさんからお題をお借りいたしまして、リンク集、猫の日、イベント関連のまとめをご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。ではエンディングでございます。まあもう今週末、来週っていうのかな、もう次の日曜となってまいりました。サニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン7、第1回目、スタートいたします。残念ながらですね、2コマ目、レベルアップコースの方はもう満席ということで、ステップアップコースが若干1棟、2棟、空きがあるかなっていう感じでございます。第1回目なのでね、ぜひちょっといろんな方にご参加いただければと思うんですけれども、もしね、参加するのはちょっと心配なんだけど、見るだけ見てみたいかなとかっていう方はご見学いただいても大丈夫です。で、その後はですね、サニーさん試験官を務められます、ペットドッグパートナーズテストの説明会となっています。ちょっとね、これだけでも受けてみたいなとか、いう方がいらっしゃったら説明会だけご参加いただくのも可能かなと思います。で、お教室の後、今後各お教室の後対策クラスというのがありますので、そちらご参加いただくということも可能ですね。一応お時間の方、ステップアップコースの方が朝9時から10時まで、レベルアップコースの方が10時半から11時45分となっています。多分、テストに関する説明会は12時半ぐらいからスタートかなと思います。休憩取っていただいて。参加費用の方が1等1組様3240円税込みです。2等目以降、同じご家庭で2等目以降ということは、追加でね、1等っていう時は税込み2700円。ワンちゃんの手作りおやつと、ハーブティーがつきまして、お値段になっています。持ち物は細かくした、ちょっとスペシャルなおやつ、大好きなおやつと、伸縮しないリード、お散歩グッズ、お持ちいただいてご参加いただければと思います。お待ちしております。というわけで、That's One Young Life 第206回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明けさでございました。また来週。Thank you. Please.